ローマ数字6、祭壇の両側にある竿は、証としての信者の組み合わせによる十字架の行動を表徴します。出エジプト記27章6節、また、祭壇のための竿、アカシア材の竿を作り、聖堂でそれらを包まなければならない。7節、その竿は冠に通し、祭壇を担ぐときに、竿は祭壇の両側になければならない。A、十字架を述べ伝え、十字架につけられたキリストを告げ知らせる人たちは、証として組み合わされなければなりません。第一コリント1章23節、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。彼はユダヤ人にはつまずきの石であり、異邦人には愚かでありますが、 B、もし私たちが生き生きした人であって、組み合わせの中で証を担うことによって十字架を述べ伝えるなら、資格づけられて、その地上の皇帝において祭壇を運ぶようになります。ローマ数字7、私たちは全焼の捧げ物の祭壇によって、新約全体の絵を、すなわち、あがなうキリスト、その霊、紹介を持ちます。第一コリント15章3節、私が受けてあなた方にも伝えたことは、まず第一に、キリストが聖書に従って私たちの罪のために死なれたこと。4節、そして彼が葬られたこと。そして彼が聖書に従って3日目に復活させられたこと。15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。12章12節、それは体が一つであっても多くの死体があり、体のすべての死体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。13節、なぜなら私たちはユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も皆一つ霊の中で一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。A、四福音書において私たちはキリストが贖う格子状の網であり、また形成される過程にある勘であることを見ます。ヨハネ1章29節、その翌日、ヨハネはイエスが自分のところに来られるのを見て言った。見よ、世の人の罪を取り除く神の子羊。19章34節、しかし兵卒の一人が彼の脇を槍で突き刺すと、直ちに血と水が流れ出た。 B、使徒行伝において私たちはその霊を4つの勘として持ちます。使徒行伝1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも私の証人となる。 C、書簡において私たちは4つの簡の解釈を持ちます。ローマ8章11節、そしてイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、あなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。D、キリストの体はすべてを含む霊によって、あがなうキリストを全地にもたらします。第一コリント12章12節から13節、E、キリストの体はすべてを含む霊によって全地にわたってイエスの証を担います。これが新約の啓示です。第二コリント4章5節、というのは私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、 キリストイエスを主と述べ伝え、また私たち自身がイエスのためのあなた方の奴隷であることを述べ伝えるからです。7節、しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っています。それはこの卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。